賛成、飛鳥未来、山中正樹議員。全議案に対し賛成の立場から討論します。印鑑証明書等のコンビニ交付始まる。条例関係では愛川町印鑑条例の一部が改正されました。これは本年10月より全国のコンビニエンスストア等に設置されている端末機からマイナンバーカードを使用して印鑑登録証明書等を取得できるように規定を追加するものです。町民の利便性向上に期待します。積立金現在高は前年度比7億円余りの増、老朽化した施設整備の財源に不足なし。財政状況では令和3年度もコロナ感染症蔓延の影響を引き続き受けた行政運営の1年間となりました。財政的には厳しい状況ではあるものの、積立金現在高は27億円余りで前年度比7億円余りの増、突発的な災害や今後老朽化した公共施設の超寿命化等の整備にあたっては財源に不足はなく、一方で地方債現在高は順調に減少しており、外観で見ても大きな不安材料は見当たらない状況です。財政健全化法に基づく健全化判断比率等の状況を見ても全く問題のない数値となっています。賛成、公明党、岸上敦子議員。全議案に対し賛成の立場から討論します。交付金活用で景気盛上券の配布、売上増で大きな経済効果あり、新型コロナウイルス感染症対応にかかる地方創生臨時交付金を活用し、原油価格、物価高騰などへ支援策が拡充されました。この交付金を活用した中でも愛川景気盛上券第2弾では総額1億1098万9000円が町内の店舗で利用されました。さらに盛上券利用の際はお釣りが出ないため、額面以上の追加支出あったことも踏まえると大変大きな経済効果があったものと認識しています。またアンケート結果では多くの事業者から売上が増加し効果があったといった回答のほか、町民からもコロナ禍で生活の支援になったといった声からこの取り組みを高く評価します。高齢者タクシー券の配布で外出支援と健康づくりの増進を図る。民生費では高齢者タクシー助成事業の対象年齢にかかる制限を85歳以上から80歳以上に緩和したところ、令和2年度の申請者は108名でしたが、令和3年度の申請者は166名と増加しました。通院をはじめ買い物等への外出支援と健康づくりの増進が図れたことを評価します。母子保健事業では妊婦が安心して出産に臨めるよう、また乳幼児の出生異常の早期発見ができるよう、各種の健康審査訪問事業が実施されました。今後も妊娠期から子育て期にわたるまで育児に関する悩み等の対応や経済的な負担の軽減など、切れ目のない事業に展開を期待します。令和3年度決算を認定。一般会計歳入歳出決算の認定。国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定。以上、賛成全員。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定。賛成12人、反対3人。介護保険特別会計歳入歳出決算の認定。公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定。水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定。以上、賛成全員。令和3年度各会計決算額、会計、歳入、歳出の順に読みます。一般会計155億3821万6000円、147億 7429万4000円。特別会計、そのうち国民健康保険49億4659万2000円、49億2663万2000円、後期高齢者医療5億3975万7000円、5億1331万9000円、介護保険31億9268万2000円、31億7860万5000円。企業会計、そのうち公共下水道事業15億6415万8000円、18億5649万6000円。水道事業7億8568万4000円、9億6230万1000円、合計265億6708万9000円、262億1164万7000円。決算の詳細についてはスマートフォンからでもご覧になれますので、次の二次元コードをご利用くださいとあり、QR コードがあります。国へ意見書を提出。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上、並びに行き届いた教育の実現を求める意見書。1、教育の機会均等水準の維持向上、無償性の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を存続拡充させること、また学校事務職員、学校栄養職員をその対象から外さないこと、さらに義務教育教科書無償制度を継続すること。2、行き届いた教育を実現するために小学校の35人以下学級を計画的に進め、中学校での35人以下学級を早急に策定すること、また30人以下学級の実現に向けて検討すること。3、学校の働き方改革、長時間労働の是正を実現し、教職員が子どもと向き合う時間を確保するために課配の配置増など教職員定数改善を推進すること、またスクールサポートスタッフ、介助員等の専門スタッフ職の拡充、教育環境を整備するための予算を確保拡充すること。4、子どもたちの心に寄り添うためのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの拡充を行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和4年9月22日内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣殿。 QR コードがあり、二次元コードを読み込むと意見書の全文がご覧になれますとあります。
令和4年第2回7月臨時会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第53号。令和4年度愛川町一般会計補正予算第4号可決。町長提出第54号。訴訟上の和解及び損害賠償額の決定について可決。令和4年第3回9月定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第55号。固定資産評価審査委員会委員の選任について同意。町長提出第56号。教育委員会委員の任命について同意。町長提出第57号。愛川町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第58号。愛川町職員の 育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第59号。令和3年度、相川町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第60号。令和3年度、相川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第62号。令和3年度、相川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第63号。令和3年度、相川町公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第64号。令和3年度、相川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第65号。令和4年度、相川町一般会計補正予算第5号、可決。町長提出第66号。令和4年度、相川町介護保険特別会計補正予算第1号、可決。町長提出第67号。町道路線の認定について、可決。町長提出第68号、相川町と厚木市との住民票の写しの相互交付事務の委託の廃止にかかる協議について、可決。町長提出第69号、相川町と清川村との住民票の写しの相互交付事務の委託の廃止にかかる協議について、可決。町長提出第70号。令和4年度、相川町一般会計補正予算第6号。可決。町長提出第71号。工事請負契約の変更について。令和4年度、平山下平線第一工区改良工事。可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお、相川の声、渡辺元委議長は採決に加わりません。町長提出第61号。令和3年度、相川町後期高齢者医療特別会計、歳入、歳出決算の認定について。賛成、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、相川の声、熊坂貴則、たまり勝、令和相川、安倍隆之、馬場司、加谷隆之、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属、佐藤茂。反対、日本共産党相川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子。認定。陳情第6号。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持、向上、並びに行き届いた教育の実現を求める陳情。賛成、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、日本共産党、相川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、相川の声、熊坂貴則、たまり勝、令和相川、安倍隆之、馬場司、加谷隆之、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、 木下真紀子。反対、無所属、佐藤茂、趣旨了承、採択。議員提出第2号。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持、向上、並びに行き届いた教育の実現を求める意見書の提出について。賛成、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、日本共産党、相川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、相川の声、熊坂孝則、たまりまさる、令和相川、安倍隆之、馬場司、かや隆之、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、反対、無所属、佐藤茂、可決。陳情。審査の結果、機上配布となったもの。受理番号5。受理年月日、令和4年6月6日。件名、中国共産党による臓器収奪の即時停止、並びに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情。陳情者、兵庫県伊丹市北伊丹 1-75 井田利美。一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでもご覧になれます。なお、9月定例会の会議録は12月頃に完成予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でもご覧になれます。かや隆之議員。シリカ水を使ったシティセールス。シリカとは、肌や爪をきれいに保ち、骨を丈夫にするなどの効果があると言われている。問い。本町の水を神奈川工科大学と調査した結果、健康長寿が期待されるシリカが含まれていました。そこで、本町の水を特産物として販売することで、シティセールスにつながると思いますが、町の考えについて伺います。答え。採算を取ることが難。安全供給に努める。町長。全国各地の名水が販売されているため、市場競争が激しく、また、施設の改修が必要になるなど、採算を取ることが難しいことから、引き続き安全な水道水を第一に考え、供給に努めていきます。給水スタンドの設置。問い。ペットボトルではなく、スーパーなどにある給水スタンドを役場や公民館に設置すれば、少ない初期投資で多くの町民や県水を利用する方もシリカ水を飲むことができます。そこで、給水スタンドを設置する町の考えについて伺います。答え。設置には慎重、情報収集に努める。水道事業所長。水道水の普及啓発を目指し、無償で水道水を給水できる給水スタンドを駅前などに設置している自治体があります。しかしながら、その費用対効果を検証することは難しく、本町における設置は慎重にならざるを得ない状況です。一方で、水道の普及啓発は重要であると捉えており、本町の水の有効な PR 方法がないか、 情報収集に努めていきます。その他の質問項目、新しいブランド力の開発・発信について。鈴木真一議員、ハラスメント防止・条例制定の考えは。問い、ハラスメントは身体的・精神的に追い詰めることにより、様々な形態で人を傷つけ、うつ病や退職に追い込む場合があります。そこで本庁においてハラスメント条例を早急に制定する考えを伺います。答え、意識の醸成を図る、良好な職場環境に。町長、条例を制定するよりも研修を重ね、意識の醸成を図ることが先決です。職員同士が信頼し合える良好な職場環境づくりに努めていきたいと考えています。第3次愛川町一般廃棄物処理基本計画、現状と課題。問い、本庁では令和2年3月に策定した第3次愛川町一般廃棄物処理基本計画に基づき、ゴミの減量化やリサイクル率向上等の数値目標を掲げ、循環型社会形成の推進に努めています。このような取り組みを推進するためには、住民の理解と協力が必要不可欠です。そこでゴミ処理の現状と課題について伺います。答え、リサイクル率が減少、町民の理解と協力を。町長、一般廃棄物総排出量の実績は昨年度より493トン減少して12675トンとなり、目標を達成しました。一方、リサイクル率は目標に達しなかったことから、改めてゴミの減量化、資源化を周知し、町民一人一人の理解を深め、協力を促すことが課題であると考えています。井上博明議員、東海の危険な空き家対応は。問い、管理されていない空き家は近隣住民への被害も発生している状況です。そこで、倒壊しそうな危険な空き家への対応について伺います。答え、所有者へ適正管理、解体費の補助活用。町長、危険な空き家となった際の対応は、所有者へ通知を行い、その後改善が見られない場合は、直接訪問をして適正管理を促しています。また、本年度から危険空き家等解体費の補助金制度を新たに創設し、危険空き家の解消に努めています。盛土規制法、津久井農場計画の適用範囲は。問い、盛土規制法が先般の国会で成立しましたが、盛土規制法による津久井農場計画への適用範囲と今後の町の対応について伺います。答え、基礎調査を把握、県に対し意見する。町長、津久井農場計画地の下流域にあたる桜沢は、県が指定する土石流の特別警戒区域となっていますので、盛土による土砂災害の恐れのある区域については、盛土規制法による規制区域の指定を検討する必要があります。したがって、県知事に対して本庁の実情を理解していただき、盛土工事への指導強化などを強く要請していきたいと考えています。今後も相模原市と情報共有しながら、 県が行う工事規制区域の指定のために必要となる基礎調査の実施状況を把握するなど、県に対して必要な意見をしっかりと申し入れていきたいと考えています。
山中雅樹議員。幼稚園が1円減少、幼児教育の大切さ。問い。今年の春、1園が廃園し、1園が認定こども園に移行されたことで、町内の純粋な幼稚園は1園となりました。初等教育の全教育は子どもの基礎です。そこで、幼児教育についての考えを伺います。認定こども園とは、就学前の教育・保育を一体的に受けられる、幼稚園と保育所の良さを持っている施設。答え。日々過ごす環境重要。人格形成の意義あり。町長。幼児が日々過ごす環境での教育は重要であり、高齢者とジャガイモ掘りなどで交流を図ることにより、豊かな心を育んでいます。幼児教育は人格形成の基礎を培う意義があるため、子どもたちが未来を切り開けるよう充実を図っていきます。学校給食での地場産物の活用。問い。穀物を中心に必需品が高騰しており、自給自足に真剣に取り組む段階に来ています。そこで、学校給食における地場産物の活用割合と栄養教諭による指導回数について、また農林水産省の第4次食育推進基本計画の取り組み目標に向けての方策について伺います。答え。県平均大きく上回る。栄養教諭指導を向上。教育庁。地場産物の使用割合は、令和2年度が 19.8% だったものに対し、令和3年度は 25.6% と増加となり、県内市町村平均の 17.6% を大きく上回っています。教育総務課長、栄養教諭が在籍している中津第二小学校において、令和4年の月平均指導回数は7回程度です。4月から7月まで。健康推進課長、第4次食育推進基本計画の取り組み目標に向けての方策は、愛川町健康プラン第4期に目標値を明記する方向で検討します。岸上敦子議員。デジタル障害者手帳、未来路 ID、外出及び社会参加、認識と周知の取り組み。問い。障害者の外出・社会参加支援ツール、デジタル障害者手帳、未来路 ID の認識と周知に向けた取り組みについて伺います。答え。利便性向上に役立つ。積極的な周知を図る。町長、デジタル障害者手帳などの新たな支援ツールが使用可能となったことは、手帳所持者の利便性向上に役立つものと捉えています。未来路 ID などの有用なサービス情報は、さまざまな機会で積極的に周知を図っていきたいと考えています。障害者手帳をあなたのスマホへ。未来路 ID。 デジタル障害者手帳の QR コードがあります。元終末期の在宅療養費助成。問い。15歳から39歳までの AYA世代の癌患者支援として、終末期の在宅療養費の助成をする考えについて伺います。 AYA世代とは、思春期若年成人のことを言い、15歳から39歳までの人たちのこと。答え。実績や効果など検証。
支援のあり方を研究。町長、40歳未満の方は介護保険の対象外となるため、自己負担が高額となる場合があります。県内の自治体では、横浜市、大和市、鎌倉市が助成制度を導入しており、神奈川県では本年度より助成制度を実施している市町村に対し、事業費の3分の1を補助する制度が開始されたところです。本庁では、これらの先行自治体の今後の実績や効果などを検証し、県の情報収集に努めるなど、綾世代のがん患者で終末期を在宅で過ごされたい方や、その家族に対する支援のあり方について研究していきたいと考えています。井出和美議員、越境樹木の管理、法改正で切除可能。問い、令和3年に民法が改正され、一定の要件を満たした場合、土地所有者は越境した樹木の切除が可能になります。今後、越境樹木管理の課題解決に向けた本庁の取り組みについて伺います。答え、情報提供と窓口相談、課題解決へ取り組む。町長、引き続き当事者間の話し合いによる解決が原則であることを前提に、相互理解による問題解決を促します。また、令和5年4月からの法施行を踏まえ、情報提供を行うとともに、窓口の相談対応でも具体的な対処方法を提案するなど、課題解決に努めていきます。通学路交通安全プログラム。問い。このプログラムは、継続的に通学路の安全を確保するため、関係機関により合同会議を行い、対策を講じるとあります。そこで、安全対策の実施状況と、その効果について伺います。また、通学路が含まれることも多い、生活道路の安全対策に、ゾーン30を整備する考えについて伺います。答え、危険箇所の確認・補修、安全対策に継続取り組み。町長、昨年は千葉県八街市の事故を受け、通学路の危険箇所の調査を前倒しして、8月に合同点検を実施しました。9月にも協議会による合同点検を行い、18箇所の危険箇所を確認し、区画線の補修やカラー舗装工事など各種の措置を実施しました。また、生活道路のゾーン30の指定は、相談が寄せられた時点で厚木警察署と指定区域への影響など様々な角度から検証し、他の安全確保策も含め協議をする必要があると考えています。阿部隆之議員、自治会の ICT 化、未来志向への支援。問い、自治会サービスレベルの向上や若年層世帯の加入促進のためには、自治会の ICT 化が期待されます。しかし、ICT の導入は、自治会単独での情報収集や実践は非常に困難です。そこで、未来志向の自治会の在り方、研究等に対する支援の考えについて伺います。答え、情報収集と提供、効果的な支援策、行政推進課長、区長会議において、各行政区の先進的な取り組みに関する情報共有を行うことはもとより、町職員が参加している県内市町村の自治会支援に関する担当者ワーキング等も活用して、地域活動のデジタル化といった先進事例に係る情報の収集及び提供に努めていきます。また、区長会とも連携しながら、効果的な支援策を講じていきたいと考えています。行政と自治会の共生が重要。問い、 持続性のある地域づくりを考えた場合、行政との共生が大変重要と考えますが、本庁の考えを伺います。答え、地域の絆強めること、区長会とともに取り組む。町長、有事の時こそ地域のコミュニティを高め、絆を強めていくことが大切であると考えますので、地域づくり活動交付金などの有効活用、また配布物や回覧物を隔月とするなどの負担軽減を図りながら、今後も時勢に沿った自治会活動のあり方について、区長会と一緒に取り組んでいきます。小林恵子議員、住民の周期の訴え、事業者からの回答。問い、住民の周期の訴えに対し、町では畜産業者に原因究明や必要な対策を講じるよう指導してきたようですが、事業者からの回答について伺います。答え、剪定枝チップ腐敗、良好な発酵進まず。農政課長、養豚業者からは、飼育施設の床に敷かれた剪定枝のチップが糞尿により腐敗していることに気づかず、臭気が発生した。また、養鶏業者からは、堆肥製造処理工程で、鶏糞の水分量が多い場合、良好な発酵が進まず、臭気が発生した、との報告を受けています。臭気対策、今後の課題と取り組み。問い、三間瀬区の臭気問題は、大幅に軽減されたとはいえ、今もなお近隣住民の悩みは続いています。そこで今後の課題と取り組みについて伺います。答え、事業者に対し指導、良好な生活環境保全。町長、本庁では独自の取り組みとして微生物消臭剤の購入費助成をするなど、臭気の抑制に努めてきた結果、以前と比べ、臭気の軽減が図られてきました。しかしながら、季節の変わり目や風向きによっては、臭気が漂うことがあります。臭気が発生した場合には、直ちに発生源を確認し、事業者に対し、原因究明や必要な対策を講じるよう指導しています。今後、養鶏事業者では、既存堆肥舎の改修に取り組むとともに、鶏糞を早期に発酵させるロータリー式発酵乾燥機が導入されますので、本庁としても引き続き、臭気対策に取り組み、良好な生活環境の保全に努めていきます。三間瀬地区における畜産状況、事業名、飼育数、概算の順に読みます。養鶏事業63万羽、養豚事業6600頭、酪農事業50頭。たまりまさる議員、共生社会の実現、性的少数者へ配慮。問い、LGBTQ、性的少数者の声を聞き、共生社会の実現に向けた街づくりが理想的であると考えます。そこで、性的少数者に配慮した申請書の性別の記載や、トイレの使い分けについて街の考えを伺います。答え、性別記載を確認、検討。多目的トイレで配慮。町長、自らの性別に違和感を持つ性的少数者の方の中には、申請書など性別記載への抵抗感や悩みを感じる方もいると伺っています。そこで、本庁が使う申請書などの各種の様式においては、法令上の根拠、または業務上の必要がある場合を除き、性別記載欄の取り扱いについて確認作業を行い、研究を進めているところです。また、トイレの使い分けについては、町の施設内に整備している多目的トイレに、 どなたでもご自由にお使いくださいといった表示を行い、性別や障害の有無に関わりなく利用できるよう配慮に努めています。小中学校の不登校対応策。問い、不登校の児童生徒が増えていますが、小中学校における対応策について伺います。答え、個別支援と対応を検討、相談体制の充実を図る。教育長、不安や悩みを相談できず、一人で抱え込んだりする可能性がある児童・生徒が気軽に相談できるよう、相談体制の充実を図るとともに、周囲の大人が子どもたちの SOS を受け止め、組織的な支援をすることが大切であると考えています。また、各小中学校に配置された教育相談コーディネーターを中心に、個別の支援と対応策を検討するほか、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどと連携を図りながら、組織的にきめ細やかな対応を行っています。
熊坂貴則議員、コロナ感染拡大防止対策、課外授業や部活動マスク着用の考え。問い、現在学校生活においてはマスクの着用が義務付けられています。しかし体育・課外授業・部活動などでマスクを着用していると、熱中症などにより生命の危険にさらされる事案も発生しています。そこで学校生活におけるマスク着用の考えを伺います。答え、文科省考え明確化、熱中症対策を優先。教育長、本年5月24日にマスク着用の考えを文部科学省が明確化したことを受け、小中学校長に対し十分な身体的距離が確保できる場合や、気温、湿度、暑さ指数が高い日、体育の授業等のほか、熱中症リスクが高い夏場においても、登下校時にマスクを外すなど、熱中症対策を優先するよう周知してきました。今後においても、感染状況を踏まえ、子どもたちの健やかな学びが保障されるよう、教育活動を進めていきたいと考えています。子育て支援今後の重要施策。問い、町長は妊婦期から子育てまで切れ目のない支援の充実を掲げ、本庁独自のさまざまな施策や事業を実施しています。そこで子育て支援のさらなる充実に向けた今後の重要施策について伺います。答え、さまざまなサポート、環境整備に努める。町長、小児医療費助成をはじめ、子育て世代の経済的負担の軽減に努めています。本年度は3歳上置祝い金の支給や、ベビーシッターに関わる費用の一部助成を新たに開始しました。今後も様々な角度から子育てをサポートするなど、安心して子育てができる環境整備に努めていきます。子育てに関する町ホームページの情報の QR コードがあります。第25回議会クイズ。問い1。マイナンバーカードで新たに住民票や印鑑登録証明等が取得できるようになった場所はどこでしょうか。1. コンビニエンスストア。2. ファーストフード店。3. 児童館。問い2。令和3年度決算の一般会計、特別会計、企業会計に関する歳入合計はいくらでしょうか。1. 26億5670万8000円。2. 265億6708万9000円。3. 2656億7089万円。
問い3。一般質問のページにある各議員写真横の二次元コードを読み込むと、直接何が見られますか？1、相川町のホームページ。2、相川町議会のホームページ。3、本会議での質問動画。クイズの答えは、この議会だよりのどこかにあります。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。たくさんのご応募をお待ちしています。応募方法、町内在住の方で一人一通に限ります。クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会だよりの感想、表紙や紙面の見やすさなどを必ずご記入の上、次のいずれかの方法でご応募ください。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファックスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを読み取ってください。二次元コードがあります。第24回議会クイズの答えと当選者。前後の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解。問1。1、2172万5000円。問2。3、氷結。問3。2、20名。当選者。黒川陽一様。佐々木真理子様、伊藤由紀子様、以上3名。第9回町民との意見交換会における意見要望等と町からの回答。紙面の都合で全てのご意見を紹介できませんが、この他にもご意見に対する町からの回答がありました。なお、町からの回答、全文についてはホームページに掲載しています。議会ホームページの QR コードがあります。意見要望等用紙4件と町からの回答を順に読みます。高齢者の外出支援事業において現状の制度では各種助成が重ねて受けられないことになっていることから、制度を充実させるためにも複数の助成が重ねて受けられるように検討すること。町からの回答。本町で実施している高齢者外出支援4事業。1、かなちゃん手形の一部助成。2、タクシー助成。3、運転免許返納に伴うかなちゃん手形全額助成。4、電動アシスト三輪車購入一部助成については、高齢者の社会参加や生きがいの増進に資するためのものでありますが、限られた予算の中で、できる限り多くの方に助成が行き渡るように実施しており、重複して助成の対象とすることは考えていません。町職員の中途退職者が増えている状況がこのまま続くと、円滑な業務の遂行が行えなくなり、結果的に住民サービスの低下に結びついてしまうと考えられることから、実態把握とそれに対する対策について検討すること。町からの回答。早期退職の理由としては、民間企業や他自治体への転職をはじめ、本人の健康上の理由などが主なものであり、価値観の変化に伴い、 退職理由も多様化しているものと認識しています。こうした状況の中、行政の停滞等を招かないよう、各部署における業務量の変化等を的確に把握するとともに、民間委託の推進をはじめ、再任用職員や会計年度任用職員の雇用のほか、必要に応じて年度途中の採用を行うなど、適切な職員数の確保と人員配置に引き続き努めていきます。また、すべての職員が住民福祉の向上を責務とする公務員としての高い貢献意欲を持ちながら生き生きと働けるよう、時間外勤務の縮減、人材育成など職場環境の整備にも取り組んでいきたいと考えています。一時預かり事業の対象児童を0歳児からに拡大すること。町からの回答。町立保育園2園と認定こども園1園で受け入れ年齢と利用料金ともに同じ条件で実施しています。0歳児からへの拡大については、現在の保育体制で安全にお預かりするため、満1歳以上かつ離乳食が完了しているお子さんからとしていることから、現行の体制で実施していますが、今後の利用状況や保育ニーズなどを踏まえながら研究していきたいと考えています。スクールカウンセラーおよびソーシャルワーカーを増員すること。町からの回答。全学校に配置しているスクールカウンセラーおよびソーシャルワーカーは、相談件数も多く、相談内容も福祉的な要素の事案に及ぶなど、ますます多岐にわたってきていることから、さらなるきめ細やかな対応に向け、増員や配置日数増について県への働きかけを含め検討していきたいと考えています。次回定例会のお知らせ。次回第4回定例会の日程、予定は次の通りです。12月1日木曜日、本会議、提出議案の説明。5日月曜日、6日火曜日、いずれも本会議、一般質問。8日木曜日、総務建設常任委員会。9日金曜日、教育民生常任委員会。14日水曜日、本会議、総括討論採決。会議はいずれも午前9時から開会します。また本定例会の運営を協議する議会運営委員会は11月22日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。議会だよりは、相川町録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111、 内線3792。相川ほっこり写真館。朝晩の冷え込みが一段と厳しくなり、年の瀬の足音がだんだんと近づいてきました。この号でも担当する委員一人一人が相川町の魅力を伝えるため、写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て心がほっこりしていただければ幸いです。6枚の写真があります。1、小沢城址、王庫を忍ぶ城坂。2、坂を下れば蓮毛橋河川敷、中津川も最高。3、僕はブランコが一番大好き。4、裏山で見つけた淡い紫色の花、サマームスカリ。 5.野山に咲くムクゲの花、ピンクの花です。6. 愛ちゃんも感染対策、町役場1階、しっかりマスクをつけています。写真終わり。編集後期。9月定例会では令和3年度一般会計決算の認定や補正予算などが上呈され、会派代表質疑や常任委員会の決算質疑の場でも活発な議論が交わされました。本号ではその他にも各常任委員会の現地調査の様子や10名の議員による一般質問のほか、意見交換会における意見要望等に対する町からの回答なども掲載しています。今後も分かりやすい紙面作りに努めてまいりますので、この議会だよりが議会活動などの様子を知っていただくための一助となればありがたいです。広報校長常任委員会委員長岸上敦子、副委員長加谷隆之、委員田丸勝、安倍隆之、熊坂隆則、小林恵子、井出和美、山中正樹、小島総一郎、井上博明。以上で音声版議会だより相川第175号を終わります。制作は相川町録音ボランティアグループ楓の会でした。